画家の学びに入ります。一章の一節をご覧ください。ソロモンの画家とあります。でこの画家というのが意味は歌の中の歌であります。以前は、伝道者の書において空の空とありますが、それも空の中の空と訳してもいいですよね。でこのように聖書の中にはこの最上級というかこの最高のものというかそういう言い回しが出てくるんですけれども、ここも歌の中の歌というその最上の歌が書かれているよと、ソロモンによってと。ソロモンは第一列王の4章の32節によりますと歌を1005首作っているということが書いてあります。で、箴言が3000作っていたというんですね。ですから私は箴言を学んだけど、その一部が私たちは読むことができるものであって、歌も1005首あったんですけれども、まあ、その中の一部がこの画家であったということなんですね。非常に彼は才智、この賢かっただけではなく美意識のある人だったと思います。それから続けてこの4章の32節、その次33節を見ますとですね、レバノンの杉の木から石垣に入るヒソプに至るまでの草木について語り、獣や鳥や這うものや魚についても語ったと、このように植物動物図鑑を書くことができるほど非常に強い自然へのこの関心を持っていて詳しかったんですね。そして良くも悪くも彼は女性についてよく知っている人でありました。まあ、こういう感じでいろんな側面を持っているソロモンで、ソロモンなんですけれども、この歌においては夫婦の愛をこれまでかと言わんばかりにたたえ歌っているわけなんですね。で、これまでも実は女については妻については多くをソロモンは話していました。1000人の女性がいたと、700人のそばめと300人の妻がいたということで、イメージとしてはソロモンはプレイボーイというか女たらしのように見えるんですけれども、この箴言と伝道者の書を通してですね、彼が優れた女とはどういう人なのか、また妻を抱くということをとても彼は強調していて、その一対一の男女の関係、夫婦の関係というものがいかに大切かを彼は説いているんですね。ですから今彼がここから話す夫婦愛です。この画家における夫婦愛といっても、もっとこの肉体的な方、性的な方の側面を強調しているのがこの画家であります。そしてその内容は午前中もお話ししましたが、いろんな比喩が使われています。で、彼はこの植物や動物に非常に詳しくこの関心があったので、そのような表現、オリーブだとかブドウだとかなんだかなんだか、このその私たちはイスラエルのこの自然をね、詳しくその本当に身近ではないのでなかなか感じにくいものなんですけれども、そういうものを使って、実際にこの直接的に言ってはいけないようなとこのものもこう表現をしているんですね。で、この夫婦愛を歌っていて、このような礼拝の中で公に詳しく学んでいくのはちょっとためらうですね。今日もちょっとその詳しくは話さないと思います。で、後で聞くって言ってもね、ちょっと難しいかもしれないですね、女性の方が私に聞いても。でも必要だったら伝えます。資料もお資料も渡すことができるかと思いますけれども、でもとっても大事な部分です。とっても大事です。で、ここまで詳しく 書いてくれていて、しかも神様の喜ばれる、神様の願われる形で書いているんですね。実際にソロモンこれから読んでいくと分かりますけど、ものすごい熱烈な愛なんですけども、それを結婚の時にまで取ってるんですね。そして結婚をし、それからその夫婦愛が成熟している姿をですね、この画家は描いてるんですよ。でそれがその性生活を中心に描いてるんですけれども、親密な交わりですよね。もう本当にお互いに結びついて、そしてもう全てを捧げ切っている人だからこそできる、その親密な交わりという、ここの部分を直接的に取り扱っている書物というのはそう簡単にはありません。その あるラビはですね、もうこれが最高の聖書の中での書物だと言ってました。と同時にですね、まあ、そういう性的なものを含むのですね、含むので教会の中で、いやユダヤ教の中でも、ここはどうやって取り扱えばいいのかっていう戸惑うようなものなんですね。でユダヤ教のラビの中では、30歳にならないと子供には呼ばせてはいけないという、そういうふうにもしてました。そしてまたは比喩的にだけ解釈していくというのも、まあ、ありましたけれども、この私たちがこの聖書のことをよく考えてみるとですね、午前中お話ししましたが、神様がこの世を始められるときに一番最初にお作りになった基盤となる制度が夫婦結婚制度だったわけなんですね。人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと、あ、これごめんなさい、というふうに書いてますよね。そしてですね、これをもって神はご自身と人との関係、ご自分と契約を結ばれた者たちとの関係を、この夫婦、男と女の結びつきの中で表してくださったわけなんですね。ですからエペソの5章を見ますと、この夫と妻がどのように関係を持たなければいけないのか、妻がキリストに従うように夫に従い、夫はキリストが教会を愛されたように妻を愛さなければいけないと言った、その後でこのエペソの5章の31節と32節のところに、この奥義は偉大です、私はキリストと教会とを指して言っているのです、とこう書いてあるんです。ですからこの夫婦愛の中に、実は本当に神様との愛の関係交わりのこの一番この大事な部分が、コンテンツがですね、詰まりまくってるか、詰まって濃縮された、なんていうの、このあるじゃないですか、このオレンジも濃縮ジュースとかね、濃縮されたそのジュースになってる部分、このなんかこうエキスになってる部分です、エキス、ね、エキスになってる部分をですね話しているわけなんですね。でこれをですね掘り起こしていってみたいと思うんです。だ同時にその実際のこの夫婦愛なんですけれども、そのことも話しながら、けれども神様と私たちの関係をですね見ていきたいと思います。2節をご覧ください。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛はブドウ酒よりも心よく、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。私たちもあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちもあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛していますと。このソロモンの愛に酔いしれている一人の女の歌から始まっています。でこの私たちという言葉が出てますけれども、後でエルサレムの娘たちっていうふうに出てます。 で、これは実際にいた人たちなのか、それとももっと歌として分かるように、一人の女性が、まあ、このそばにですね、この付き人のようにこの女性たち、乙女たちがいたというふうにも取ることができますし、まあ、実際にそういう人たちがいた可能性も大ですし、いずれにしてもこれは歌なので、誰かがこのソロモンが歌い、その女の人が独奏で歌い、でそして合唱でこのコーラスが歌っているって、そういう感じでこのメロディーをつけた歌を歌っていたと考えられます。でこの女についてですけれども、6章の13節でシュラムの女と書いてあります。でイスラエルの町の名前でシュネームという町があります。覚えてますか、あのシュネムから出た実は女がいるんですよね、あのエリシャですね、エリシャが泊まっていたところですね。で、イズレール平野とかイズレール平原と呼ばれるガリラヤの下の部分ですね、それがあります。このイスラエル子行った方はもう本当にすぐに情景を思い浮かべることができるかもしれませんね。カルメル山から見るとその広がっている姿を見ることができるわけなんですけども、カルメル山から西から東の方にですね、ヨルダン川の方にまで広がっている、まあ、部分なんですね。今でも穀倉地帯、イスラエルの中で一番大きな穀倉地帯になっている、そこにある、まあ、町だったんですね。北はガリラヤがあります。そのガリラヤ地方ですね。そしてそのもうさらに上にヘルモン山があるわけですね。そして、地中海側の方ではレバノンがこのある、まあ、そういう自然に囲まれていたところであります。でシュラムという言葉はシュネムから来ているとも言われますし、またはシュラムというのはソロモンの女性系みたいにもなってます。だからシュラムをミセスソロモンとも、まあ、言うことも可能な名前にはなっているんですね。でこの女の人がどういう人なのかというのは意見がいろいろありまして、まあ、私が好きな、この意見は、彼女がアビシャクではないかというものです。アビシャクというのはダビデがもう本当に老年になって体も動かなくて、床からも上がるのが難しくなって、そして体も体温があまりなくですね、じゃあ若い女の人をはべらせましょうとして、家来たちがイスラエルからですね、その綺麗な女性を探してきて、その中でアビシャクが選ばれたわけなんです。けれどもダビデは彼女を知ろうとはしなかったと、これ第一列王の一章の最初のところに書いてあります。ですから、ダビデの妻になったわけでも性的関係を持ったわけでも全くなくて、まあ、付き人、介護している女性というようなことだったんですね。で、そこでクーデターが起こりそうになりました。それは、アドニアという息子ですね。ダビデの息子がこの私が王位を取ろうとして、本来ならばバテシバの息子のソロモンがに王位を与えることをダビデが約束していたにもかかわらず、そういう動きが出てきました。でそれをなんとか、抑えて、それはですね、バテシバの他にダビデの預言者、ナタンですね。でその賢いこの本当にこう動いてですね、それで危機を逃れたわけなんですけども、この、アドニアがですね、こう落ち着いて、全て落ち着いてダビデも死んだ後に、なんとアビシャクを自分の妻にしたいって言ったんですね。でその意味がこう今聞いて分かる人は分かります。それ何かと言ったら、ダビデのそばにいた女を自分のものにするということは、王位を自分のものにしようということです。でそれでソロモンは非常に怒りました。猶予を与えていたんですが、このことをもって、この彼をアドニアを死刑に処したわけなんですね。でその時に非常に怒ったソロモンは、もしかしたらこの 今言ったシュネムの女であった可能性があります。このなぜかというと、このアビシャクはアビシャグですね。アビシャクっていうかアビシャグ。アビシャグはシュネムの出身です。ですね。まあ、それで彼女であったのかもしれないというこの解釈があります。まあ、私は結構好きな解釈ですね。まあ、そうでない場合も、そうでないかもしれない。でですね、彼女がこのシュラムの女、熱烈にソロモンの愛を、まあ、求め、今ここで口づけしてくださったらいいのにと言った後に、あなたの愛はブドウ酒よりも心よくと、求愛を持っています。で、求愛しているんですけれども、ソロモンの愛から始まってるんですね。このあなたの愛はとか、あなたの名はと言って、これがソロモンが彼女を愛したがゆえに、彼女が求愛しているその熱烈な愛がここに書いてあるわけです。その人を愛している。その人の名を愛している。この名っていう言葉はですね、聖書の中でとても大事ですね。その人の本質であるとか人格の深いところとか性質ですね。だから私たちはイエス様を褒めたたえるとも言うかもしれませんが、イエス様の皆を褒めたたえると言いますよね。イエスの名によって救われる、名前を強調しているわけです。で、ソロモン自身にこの彼女の愛があります。そのソロモンの持っている富であるとか知恵であるとか、そういう属性ではなくて、ソロモン本人を彼女は愛し慕っているわけなんです。そして次に、私を引き寄せてくださいと4節にありました。これソロモンが率先したということが分かる。率先しなければできないこと、引き寄せてくださいって、彼女は待ってる方なんです。待ってる、非常に強く願ってはいるんですけれども、イニシアチブ、率先、どっちが先に行動を取るかというと、男が行動を取る、ソロモンの方が行動を取る。待っていて、男がそのアプローチをかけることによって女が応答できるわけなんですよね。神が男を作られ、それから女を作られました。で、この、順番がとても大事になります。で、これがイエス様と教会との関係でもありまして、私たちが神を愛したからではなくて、神が私をはじめに愛してくださって、キリストがなだめの供え物として神は与えて、ここに愛があると神様は言われました。ゆえに私たちはイエス様に引き寄せられていくわけですね。で、次5節をご覧ください。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。その天幕、テントですね、あの黒い、こう何ていうのかな、その革とかで作れてくる黒いんですね。黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡についていき、羊飼いの住まいの傍らで、あなたの子ヤギを飼いなさいと。ここに、自分のありのままをソロモンが受け入れ、愛している愛の保証の言葉がたくさんありました。五節に、自分が色黒であることを美しいと自分を受け入れています。彼女は今読んだように、田舎におり、ブドウ畑におり、でおそらく母の子らがと言ってますから、お父さんが死んでしまっているかもしれません、すでにね。 でお兄さんがお父さんのような役目を果たしていて、それで、お兄さんがこの妹を怒ってですね、でブドウ畑を見張らせて外にいつもいたので肌が日焼けで黒くなってしまったという話をしているわけなんです。でもソロモンはどうですかですね、女の中で最も美しい人よと、このようにして愛しておられるから、愛しているから、だから何度もこの保証を与えることによって、この見てください、五節はですね、これ自分のこと言ってるんですよね。黒いけれども美しいって、自分で自分のことを美しいって、これうぬぼれてるんでも何でもないです。私はこれを神から与えられた賜物として受け入れてますと、ソロモンに愛されるような肌の色なんですということを、この弱さを持ってですね、弱さを認めつつもこの、愛されているというこの安心感が彼女を形作っているわけなんです。だから私たちがこの美しさっていうことを考えるときですね、これ男も含めてですよ、なんでそういうものを求めて流行みたいなのが流行るのかというと、自信がないんですよ。自分のそのままの姿が受け入れられないのではないかという不安が絶えずあるんですね。で、だから流行みたいな一定の形式の美というものを作って、それに自分を合わせることによって多くの人に認められようとしていくわけなんです。で、この形式というのは当然どんどんどんどん変わっていくんですよ。美人ってどうですか？平安時代の美人はどうですか？おたふくでしょ。江戸時代の浮世絵はどうですか？切れ目じゃないですか。で、今切れ目でおたふくだったらね、整形手術するね、理由になるんですよ。これだけ変わっちゃうんですよね。そしてですね、最近ですね、こう面白いページがあって、18カ国かな、この、女の子の写真を原型にしてですね、フォトショップでそこにいるグラフィックデザイナーにどういう女性だったら、体型だったら、求められてるんですかっていうのをこう作らせていったら、もう中国ではもうなんかこうガリガリの女性になってるんですよね。そしてベネズエラの方はもうこういうなんかもうすごい体格の女性だって、同じ女性なんですよ。でそれをフォトショップでこう作り変えてるんですよね。でこれだけその国によってもですね、求めるものが大きく変わるわけなんですよね。でそこでいつも私たちはこれ今のこれ何ですか、分かりやすい例なんです。これ美というのは分かりやすい例なんですけども、そうだけじゃなくて私たちいつもどうやったら受け入れられていくのかっていうことをですね、この求めている愛、この保証、安心できるもの、守られているっていうものをですね、いつも求めている存在なんだということをですね、知るっていうのはとても大事なことなんです。でそれを満たすというのが愛なんですね。それがソロモンがシュラムの女に見せた愛だし、実はキリストが、イエス様が私たちに示しておられる愛の関係であります。でここでですね、彼女の緊張が書かれているんですよ。まずね、この、まず6節で、しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでしたっていうのは何かって言ったら、自分のこれブドウ畑っていうのは、これ比喩に、最初の方のブドウ畑は文字通りのブドウ畑なんだけれども、自分のブドウ畑っていう時はこれもう自分の体のことを言ってるんですよね。自分のこの身だしなみっていうか体っていうか、でどこで羊を飼いっていうに言ってますけど、このどこで愛してる人って、このソロモンのことですね。羊を飼いってこの7節で言ってますけれども、まあ、これはソロモンのことを羊飼いに例えてるわけです。事実彼は羊を飼うっていうのは、その比喩的にね、イスラエルの民を統治する人であり、またいろんな女性が、まあ、彼にはいたわけですけれども、そういう人たちの中でソロモンは彼女にこう言い寄ったわけですよね。愛を示していった。でも彼女はそれに応答することができなくてビクビクしてるわけです。でこの顔を覆いをつけた女のようにしているっていうのは、これ売春婦のことです。ユダが ヤコブの息子のユダがですね、タマルという嫁、あの売春したじゃないですか。あの彼女は 何しました？覆いをつけたんです。あれが、当時はその売春婦である印だったんですね。でそのようになんか乱らな女、なんていうの、分かります？この社長がいてね、すごい大きな社長いて、なんか若い女の子がねこう来たらね、なんで結局金欲しいねんって、なんだかこれ噂ブワーッとこうそういう圧力かかるじゃないですか。でもっと優れてる人がたくさんいるのに、なんかどっか分からないのか女の子がね、この社長の奥さんに候補になったと、まあ、そんな感じですよ。だからなんだこの女はっていうふうになってなければいけないんでしょうかって、こういうふうに言ってるわけですよ。そして読みましたっけ8節、読んだかな、あ読みましたね8節ね、女の中で最も美しい人よとこのように言ってですね、そして9節から彼女に対してこの飾り付けをして彼女を褒めたたいている言葉になってるんですね。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの頬には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私は銀を散りばめた、私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろうと。ソロモンは彼女を美しいと八節で話し、そして我が愛する者よと言って彼女を嫁としてですね、あの自分の妻として迎え入れる、まあ、その意思を示したわけなんです。でここでこれが何で褒め言葉なのって今の女性は感じると思います。動物に例えられたらちょっと侮辱的ですよね。あの韓国語でね、テジって言うんですよ。なんか自分の奥さんのことね、テジって豚なんだよね。ちょっと待ってよって思うんだけれども、あの日本語にしたらね、もうそれってすごいけなす言葉じゃないですか。でまあそこ、あのここではでも全然その正反対なんですね。パロの戦車の目馬、どういうことかというと、パロにあの、ソロモンにとっては馬というのはものすごい誇りにしているもので、彼は多くの馬を持っていました。しかもその最高級というか、そのすごいクオリティの高い馬というのはエジプトからの輸入品だったんです。でそこで普通ね、戦いのため、戦車のためはオスの馬を使うんですよ。けれどもそのオスの馬が多くいる中で、メスの馬をそこにつけたというのは、もうこの勇ましさの中にこの女性がそこにいると。だからソロモンのこういう国のこの中においてですね、ここで私は中心に女の人を置いてるんですよってここまで言ってるんです。こういう言葉なんです。つまりこの田舎娘の女の子が王妃になる、王女になる、そして飾りをつけています。美しいと。で私たちはって言ってますから、エルサレムの娘たちもそれにこのこうして、この美しさをですね、後押ししているわけなんです。でここまでのなんていうのかな、飾り付けですよね。でここにね、どうか御言葉を通してイエス様ご自身がそのように皆さんお一人お一人にしておられるんだということをですね、ぜひ知ってほしいんです。恵みという言葉というのは英語だとね、なんていうの、グレイスという言葉ってね、エレガント、こう雅っていうかな、そのなんていうのかな、この画家の画に当たるんですけど、そういう意味合いがあってですね、この聖書の中にもこの、イスラエル、このエゼキエル書に女性がですね、この捨てられていた赤ちゃんの女の子がだあの神様が拾って、そして育てて、そして乳房もこう膨れてきた女の子になった時にちぎりを持ったって言って、それから服を着せてですね、洗って服を着せて、そして女王のように着飾ったっていう箇所があるんですよ、このエゼキエル書に。でこの恵みっていうのはこういう着飾る、美しくさせる、 きれいにしているというものがあります。それでエペソの5章の25節から27節に、あの夫と妻ですね、そこの教えがあって、夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミや、シワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。今ここで見てほしいのは清い清純な花嫁の姿です。ですね。義という飾り物を受けています。聖という飾り物、聖というのはそのホーリネスの方ですね、ホーリーの方ですね。聖という飾り物を持っているわけなんです。でこれをですね、私は信仰を持って受け入れるときに守られ愛され、ここまでするのか、不安が一切なくなります。そしてこのソロモンの言葉を聞きですね、今度は女の方がソロモンに対するこう愛でですね、胸が高鳴っている姿が12節からあります。王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。私の愛する方は私にとってはエンゲディのブドウ畑にあるヘンナジュの花房のようです。なんかわかるようでね、わからないね。いろんなこのナルド、もつ薬、ヘンナジュの花房、なかなか調べられない、ね、私もこれ調べますよ。調べても匂いは出てきませんからわからないんですよね。香りを放つっていうことがよくわかりますが、今宴の座にソロモンがいます。ソロモンはこの国を治めている国の代表としてその宴の座にいるわけなんです。だからそこに参加している自分なんて末席にいる、何も誰も気づかないような人であってもいいはずなんですけれども、そのような大勢いる中においても彼女はソロモンが自分を見ておられる、自分のことだけが中心になっている、このことを彼女は知っているから、これで胸が高鳴っているということがここからわかるんですね。この香りをたくさんつけているんですけれども、そのあなたはそのような存在ですと、この香りを放っているよと言っているわけなんですね。私もキリストにあってイエス様が好きで、それでキリストの香りを放つという言葉、エペソの5章の2節にですね、このキリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりましたと、あります。で次に15節、ああ我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ、あなたの目は鳩のようだ。今ちょっと鳩って言われてもなんかちっちゃいな目がとかでなるかもしれませんが、当時の人にとってはですね、最高の美しさを表す言葉だったと思います。で私の愛する方、あなたはなんと美しく親しい方です。これはハンサムって意味ですね。これ男性に言ってますから。で私たちの長椅子は青々としています。私たちの家の柱は杉の木、そのたるきは糸杉です。でこれ何言ってるかというと、このシュラムの女が王宮に入ってですね、そのつまり妻となって、そしてソロモンの寝室に入り夫婦関係を持つということを今この求愛している、まだこのそこまで至ってない、あるいはねこの解釈によってこのずっともう円熟した夫婦になったね2人がね、こう書き記したからこう思い起こしているっていうふうにもこう解釈してるんですけど、まあどっちにしてもね、この今この状態ではまだ結婚してないんだけれども、そっちにこれから向かうんだということをですね、この彼女は言い表しているわけなんですね。 で、この宴の場における2人のやり取りが続いていきます。私はシャロンのサフラン、谷の百合の花、我が愛する者が娘たちの中間にいるのは茨の中の百合の花のようだ。で、私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。あの方は私を主演の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。午前中も説明しましたが、この他の女とは同じぐらいの美しさはあるかもしれませんけれどもという控えめをね、この一節では言っているんですが、ソロモンが茨の中の百合だと際立たせているわけですね。そして宴の席では彼女のために旗印を作っている。田舎娘であるはずの彼女にこの宴席にいること自体かなり身が引くんですけども、それを気遣ってソロモンがひときわ美しいという安心を与えて、公の中でも守っている配慮をしているんですね。大事ですね、これね。ただ愛してるよっていうだけではなくて、公の場においても守る、愛してるよとこのようにして安心させてるんです。そして5節、干しぶどうの果子で私を力づけ、リンゴで私を元気づけてください。私は愛に病んでいるのです。あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるとよいので。今彼女が愛に押しつぶされそうになっている。ソロモンの胸の中に抱かれたいと願っている。愛というのはこのように、あなたが特別なのだと。で、このように愛されたがゆえに、彼女はソロモンに自分のすべてを任せていきたいと願うようになるわけですね。これが夫婦の関係であるわけです。そして、まあ、人間関係のね、兄弟の関係にもね、この、引き伸ばすことが可能ですね。まあ、夫婦の関係からまずお話しますと、教会がキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。夫たちはキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいと。で、その後で自分の体のように妻を愛しなさいとあるわけです。で、男の人に聞きたいですけども、イエス様に全てのことを明け渡すことができるのは、まずイエス様が全てを捧げてくださり、愛してくださり、愛を示してくださったからこそですね、その愛の保証があるから私は全てを捧げますということが言うことができる。女性も自分に従っていくことができるのは愛の保証があるからですよね。これがこの書いてあることなんです。互いに愛し合うというところにもこれは当てはまるんですよね。多くの人が、まあ、私はイエス様に従っていけないとかね、その神様にどうなのかっていう、こうで、そういうこの従っていく問題について自分が問題を感じているときにですね、そこに問題があるんじゃないですよね。そこじゃなくて、イエス様の愛をまだ十分に受け取っていないというところから発生していることを知る必要があります。なんていうのかな、こう他の人との軽い付き合いでやってるものを延長線で信仰にもやってしまっているって感じですかね。つまり自分というのを持ってしまってるんです。 そしてイエス様との付き合いというのが、交わりというのが、自分を持ったままでこう人に明かさないと同じように、このイエス様に明かさないままでこのいろいろとやってしまう。だから従えないんですよ、心からじゃないから。弱いものも含めて、負い目も含めて、罪全部含めて、全部持って、それでもう引け目を感じるのにもかかわらず、イエス様がお前を愛してるよって。でこれが分かるときに、このシュラムの女と同じように全部を捧げたいと思うようになっていくわけなんですね。エルサレムの娘たち、私は、7節ですね、野のカモシカ、カモシカや野のメジカを刺してあなた方に誓っていただきます、揺り起こしたりかき立てたりしないでください、愛が目覚めたいと思う時までは。ここの表現は繰り返し出てきます、これから。でどこで終わるかっていうと、結婚し、で初めての夜を過ごした後はもう出てきません。つまり何かというと、この愛をその結婚の時まで取っておきたいので、目覚めさせないで話って言うんです。つまりその前に開花させないでくださいって話なんです。つまり結婚を待ってるということです。純潔を保って、守ってるということです。待つっていうことです。でこれが画家のこの前半部分の中心的なテーマになってます。時を待つ、じっくり待つ、そして一生涯を捧げる準備をする。そのこの動物のね、このカモシカやメジカっていうのはね、非常に敏感な動物でしょ。だからちょこってやるとね、こう敏感に反応して逃げちゃったりするじゃないですか。だからこれはね、繊細なね、こう気遣いがあるんですよ。そういう結婚をする手前でね、求愛して付き合って結婚するまでの間っていうのは、ものすごくね、こう敏感で繊細な時期で、でもそれはとっても大事な時期で、これを自分がその人の愛に委ねてね、全てを明け渡していく準備の期間になっているわけなんです。だからこれは今にそのまだ結婚してない人に当てはめますよね。それ何か待つということです。待つ、その性行為を、セックスを結婚の時まで取っておく。これは単なる我慢比べではなくて、むしろこの待っているということによって、その喜びが最上のものとなるんだということなんですね。だから本当に今から学んでいくと分かるんですけども、この性生活を取り扱うんだけれども、この性生活がこの中心にあるんだけど、ここに至るまでのプロセスが大事で、そのプロセスというのは何かといったら、全てを明け渡すっていうか、これ人にできないですよ。でしょ。で相手が裏切ったら本当に自分が全て失われちゃいますから、ね、でこれをね、準備していくとても大事な時なんですね。そして8節、愛する方の声、ご覧、あの方が来られます。山々を飛び越え、丘々の上を跳ねて。今場所が、場面が変わります。これはですね、彼女の故郷、田舎にある家です。そしてソロモンが結婚前提の交際、付き合いをするためにやってきてるんですね。この今跳ねてって言ってるけど、このカモシカや若い鹿のようにこう例えてるんですね、ソロモンをね。で9節、私の愛する方はカモシカや若い鹿のようです。ご覧、あの方は私の壁の後ろにじっと立ち、窓から覗き、格子越しに伺っています。私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。 山本の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実を鳴らせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。このシュネムのところにあるイズレエル兵、ここにですね、今エルサレムからわざわざソロモンがやってきて、彼女の家のところまで来て、でこう覗いているこの鹿のようにですね、このソロモンがこうやってきてんだけど、なかなか出たがらないですね。まあ、出るとまた噂が立っちゃうとかね、いろいろあるでしょう。でソロモンのこの文句がですね、もう冬過ぎて春になったじゃないか、出てきておいでって、まあ、ちょうど冬眠している、こうなかなか行動がこの緩慢になってるですね、この鹿あのなんか、そういうのに対してこう求愛行為をしてるっていうか、まあ、そういうふうに描いているわけなんですけれども、この冬から春になるというのは隠喩です。つまり結婚の時期が近づいてるよねっていうことを話しているわけなんです。結婚前提の付き合いというのは、もう一回繰り返しますと、繊細な時期を通ります。お互い好きだっていうのは分かってるんですけれども、付き合いの中でもしかしたらその人よりももっと大切なことが出てくるかもしれない。これも辛いですよね。そうだな、こう具体名挙げてはいけないけれども、ある大会がありました。でそこで若い、まあね、あの男女がね、あのデートしたんですね。そこで初めて知り合ったですね。いいじゃない、素晴らしいことですよ、クリスチャン同士でね。けれども、これ会ってないっていうのは分かったんですよね。その行くべき道っていうのがこうそれぞれ違ったっていうのが分かって、まあ、いい意味でこの別れたっていうかな。で次にまた大会があったんです。そしたらもうその女性の方が来なかったんですね。まあ、辛いじゃないですか、また会ったらね、一度そういうことを考えてね、付き合った相手ですから、まあ、来づらくなるっていうのはもう当然ですよね。なかなか難しいです。でこういう繊細な時にいるわけですね。で実際にその、冬が来ていて、その冬っていうのはつまりこの行動にはなかなか移せない、私たちが冬っていうと雪を思い出すと思うんですけど、イスラエルにとっては雨です。雨ね、雨季です。そしてぬかるむんですね。だから戦争もやめるんだよね、休戦状態なのね。ぬかるむからちょっと不便じゃん、戦するのにって。なんかちょっと昔の戦は余裕があったんだけど、今わざと夜にやるじゃないですか、夜襲攻撃とかね。まあ、昔もやってたからギデオの時、だけどこの冬はやめたんですよね。でそういう感じでそこまで行くのも結構大変なので、この春に待っていたと。だこれはだから比喩で、もう一回言うと隠喩で、私こういう結婚にまで行かないでいるんだけど もう 婚約も考えながら、まあ、婚約してるかもしれないこの時点で分かんないですけども、でそれで、その真剣であるかどうか、実際に合ってるかどうかっていうことを考えて、まあ、行くわけなんです。こういう軽はずみのものでは全然ないということはとても大事ですね。で人間関係や教会生活でもそうですよね。表面というか普通の時にこの交わりをして付き合っていってもですね、肝心な時に同じところに立つことができるかっていうことが大事ですね。で箴言の中に苦しい時に一緒にいてくれる人が友だと、友情が生まれるって話が書いてます。苦しい時ですよ。普通の時に一緒にいるっていうのは相互の利害関係があっても付き合えるんですよ。けれども本当に何かそういうことが起こった時にそっちの人の側についていることができるかって、これ正しいっていう話じゃないんですよね。正しい間違いの話なんです。愛の話なんです。忠誠、忠誠、忠誠の話なんです。 忠誠ってわかります？その、尽くすって意味ね。忠誠心の忠誠ですね。どっち側につくかってことなんです。これはね、愛なんですよ。で、これをですね、私たちもこの愛を進化させるっていうか、犠牲を払っていくっていうか、それによって交わりを深めることができるわけなんです。で、ソロモンが今この岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よと言って、この彼女がね、このちょっともじもじしちゃってるからこう出させて、そして狐や小狐っていうのがあるけど、追い散らしてくれとこう言ってるんですね。で、これ外に出ていくっていうのがね、さっき言ったように、この悪く見られるとか晒されるっていうことがあるかもしれないから、いかにその相手を守っていくかということですね。まあ、あのルツとボアズのストーリーね、話でも同じことが、全く同じですね。まずボアズが他の女よりももっともっといろんなことをしてあげて、守ってあげて、だってモアブ人の外国人の女じゃないですか。しかも貧しい女で、そしてか、あの彼女のと、彼女がモアブアブアズボアズのところに行った時にですね、夜に行ってですね、そして見たらびっくりしたんですよね。そしてこの彼女の方からプロポーズっていうか、まあお母さんの命令でやってるわけだけれども、それで朝なるまで待ちなさいと、危険だからね。で、やっぱり全部彼女が守られるように、その晒されることはないようにですね、この、いろいろと配慮をしてあげているわけなんですね。だから付き合いの時から、結婚した後にこの人は本当に守ってくれるかどうかというのは分かってきますよですね。で、このことをやっています。で、次に16節、私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています。私の愛する方よ、そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、あなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のようになってくださいと。この私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの、これはもう一心同体の話ですね。これなんかね、わがままに来るじゃないですか、所有欲っていうかね。で、交わりにおいてね、そうです、交わりっていうのはこういうものです。私、あなたのものは私のもの、言っていいんですよ。でももちろん反対も、私の、あなたは私のもの、どっちもですね。で、これで一つで所有してるんです。もう一心同体で、次にここで百合の花の間で群れを、ごめんなさい、このそよ風が吹き始め、影が消え去る頃までっていうのは、これ何かって言ったら夕暮れになるってことです。ですね。で、夕暮れになる時までにあなたは帰ってきてっていうふうに言っているように、これ何かと言いますと、この仕事をしてるんですね。この上のこの百合の花の間で群れを飼っていますと言ってますけれども、これも羊飼いとしてソロモンを描いていて、王の務めをソロモンは行っていると。けれども、務めを行っているけれども、あなたはカモシカや若い鹿のように夕暮れになる時にまでには戻ってきてくれるという、その完全に期待しているというよりも確信を持っているわけなんですね。ソロモンはいろんな仕事を、業務を果たさなければいけなくても、愛されているという確信を、安心を持っていたので、その彼がしていることも応援することができたわけなんです。見守っていることができたわけなんです。これは理想の夫婦ですね。こう遅く帰ってきたと、会社でね、あなた何やってたの、ね、でこのように疑われちゃうっていうのは、そのプールが少なく、だからそこにあのプールって、その中溜まってるね、水がね、この愛の保証、愛されてるっていう、この水の水位が下がっちゃったからそうなってるんですよね。わかります。だから、このあなた何やってきたのってこうなっちゃうわけですよ。そうじゃなくて、愛してるよってことを示したら、いろいろこの仕事をしている時も、あ、彼は私のところに戻ってくるとこう分かっているわけなんですね。で、私たちも実はそうなんです。教会としても、イエス様との関係、不思議に教会はまだ妻と呼ばれてないんですね。子羊の妻と呼ばれるのは、新天新地で新しいエルサレムの中で子羊の妻とは呼ばれますけれども、地上にある教会はまだ花嫁と呼ばれています。待ってるんですね、イエス様を。今日も主 イエスよ来てくださいと歌いました。朝かな、朝、朝さっきか、主イエスよ来てくださいってどこから来てますか。黙示録の最後の章で花嫁、御霊も花嫁も言う、主よ来てください。そしてちょっと後にしっかり私はすぐに来るってこう言ってるんです、ですね。で、このように今はイエス様がいろんなことを私たちにしてくださってます。で、その全貌は分かりませんけれども、そのあそこの第一コリントの13章に書いてあるように、今は予言が与えられ、知識が与えられ、威厳が与えられてくる、全てが一部分なんだよと。しかし完全なものが現れた時に部分は廃れますと、顔と顔を合わせるよと、でこのように言っていますですね。だから耐え忍ぶんです。ちょうどお仕事をしている旦那さん待ってるようなものなんですですね。そして戻ってくる、またはお嫁さんだから、この旦那さんがいろんなこと、旦那、将来の旦那さんがいろんなことをしているけれども、来てくださるとこう待っていることができるわけですね。そして3章に入ります。私は夜床についても私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。さあ起きて町を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探してもあの方は見当たりませんでした。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人をあなた方はお見かけになりませんでしたか。彼らのところを通り過ぎると間もなく私の愛している人は私を見つけました。この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私は母の家に私を身ごもった人の奥の間にお連れしました。で、さっきのあれと同じですよね。5節。エルサレムの娘たち、私たちカモシカや野の目近を刺して、あなた方に誓っていただきます。ユリを動かしたり、かきたてたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時まではと。これはですね、おそらくもう婚約していると思います。結婚式間近なんです。婚礼が。なんだけれども、夜、一節見てください。ところについても、夢で出てきちゃったんですよ、この話が。夢で出てきて、で、このね、どこだったっけかな、この、複数形になってるから、1回ではなく2、3回分かんない、複数回出てきたらしいんですね。で、いなくなっちゃった。そして、しっかりとですね、見つかった時には、捕まえてですね、自分の母の家のところ、奥のところに連れてったと、離れちゃうんじゃないかという恐れですね。マグダラのマリアのことを思い出しましたけども、イエス様だっていうこと、その番人だと思ったらイエス様だって分かってですね、そしたらもうしがみついちゃったんだよね。絶対離さないよって。それと同じ思いです。で、直前です。試みの期間です。婚約してですね、そしてそこでこれから一つになる、結ばれる。で、このような、わずかな不安との戦いの中で、込み上がってくる結婚への願望、これが夢の中に現れているんですね。ある意味でせめぎ合いというか、近づけば近づくほどこれが起こります。でもこれが大事、これ自体が大事ですね。この期間というか、このせめぎ合いがすごく大事です。だからこの揺り起こしたりかきたりたりしないでください、愛が目覚めたいと思うまではと。性的な結びつきというのはですね、そこに至るまでのしっかりとした吟味ですね。自分の計画、将来の計画だとか、動機とか、現実的な経済状況とか、価値観であるとかですね、こういうものを本当にこの共有できるかどうか、そして完全に相手に捧げる誓いを行うわけなんです。そして婚礼が6節から始まります。没約や入稿、貿易商人のあらゆる香料の粉末をくゆらして、煙の柱のように荒野から登ってくる 人は誰？見なさい、あれはソロモンの乗る神輿。その周りにはイスラエルの勇士、60人の勇士がいる。彼らは皆、剣を帯びている連達の戦士たち。野衆に備えて、腰に剣を帯びていると。はい、ここは、みこしって言ってもですね、絵で見るとみこしっていうよりも何て言うのかな、まあみこしに近いですよ。その人がこの担ぐっていう意味ではみこしみたいなんですけど、その座るところがある、ね、それの話をしています。で、当時の、この婚礼はですね、引き取りから始まります。何かと言いますと、花婿が花嫁のところに行列を作って、まあ、自分は家に残って、自分の家に残ってるかもしれないし、また一緒に行くかもしれないんですけれども、その引き取りに行くんですね。で、行列を作って引き取って、そしてその花婿のところに行きます。ここから始まります。そしてそこで婚礼をし、1週間この祝宴をしですね。それから2人だけの時間が始まって完成するんですね。で、最初の部分です。10人の乙女のあれはまさにその引き取りの場面であります。ですね。引き取りの場面ですね。覚えてます？ほら、待ってるじゃないですか、乙女たちが。愚かな乙女と、賢い乙女がですね。そして、油を用意してなかったからこれ切れちゃってですね。そして追っかけてったんだけども、もう閉じられてたと。あそこになるんですね。で、今どこの場面かと言いますと、そのシュネムに住んでいるその女、でこれがですね、これエルサレムからこのソロモンが作った神輿があるわけですよ。で、それを持ってって、でそれで彼女が乗って、で香りがね、もうすごい香りが放ってるんですよ。これソロモンが用意してくれた香りなんですよ、これね。で、それをプンプンプンプン食べらせてこのやってですね、そしてそこに超精鋭部隊のボディーガードがついてるわけですよ、ね、この精鋭部隊の人たちがついて、で結構ね、シュネムからこのガリラヤ地方からエルサレムって遠いですね、だからゆっくりその女の人がね、この花嫁さんですよ、入っていくわけだから結構な時間かかります。で、結構危険です。で、おそらくガリラヤ地方からこの行く時っていうのはヨルダン川沿いある、ヨルダン渓谷のところをこうずっと行くんです。サマリアを避けますから。サマリアが直接なんだけど、これ山だしサマリア人がいるし、そうじゃなくてこのヨルダン渓谷の方を下っていって、そしてエリコのあたり、視界の上のところからこの、大きなこの何ですかね、峡谷になってて、その峡谷のところをずっと登っていく。そこがもうものすごい登り坂になってるんですよ。で、そこのところ登っていくんだけども、そこの場面ですね、今、この煙の柱のように荒野から登ってくるって言って、荒野なんですね、ユダの荒野なんです、このエリコのところは、ね、と言って、誰なのかと言って、これがだからソロモンの乗る神輿なんだと。つまり王妃として、王の妻として今ここに連れて来られていくということなんですね。そして守られてるんですよ、この強盗。なんかよきサマリア人の覚えてます？半殺しになったっていうのね、強盗でしょ。で、そういうことが起こり得る場所だったので、精鋭部隊を引き連れて守っているわけなんですね。いかがでしょうか。ここまで今されて守られて、この香料もですね与えられて、罪の中に死んでいた私たちがですね、キリストのものとされるというのはこういうことです。恵みを持ってされるわけですね。そしてですね、ソロモン王はレバノンの木で自分のために神輿を作った。その支柱は銀、背は金、その座席は紫色の布で作った。だから栄光を表し、富を表し、また王位を表してますね、この紫色はね。その内側はエルサレムの娘たちによって美しく切りばめ細工がされている。だからエルサレムの娘たちもこれ手伝ったわけですね。で、このようにソロモンの作ったこの神輿というのは、この王座そのものを表していたわけです。移動式王座ですよ。 そこに座っても大騒らしていたわけですよ。栄光があってそこに女が座ってるんです今。つまり主とその主っていうかそのソロモンの王座と同じ座に座っているという大きな意味がありまして、これをエペソ書の2章の6節ではキリストイエスにおいて共に蘇らせ共に天のところに座らせてくださいましたと、イエス様との同じ王位のところに妻として花嫁として座らせていただいているんだということです。すごすぎますね。すごすぎるからなんだかすげえこと言ってんなって客観的にならないでくださいよ。朝話しましたよね、主の素晴らしさを何ですか、味わい知れと。自分のものをしなければいけません。そしてシオンの娘たち、ソロモン王を見に出かけなさい、見に、あ、そうだね、そのご自分の婚礼の日、心の喜びの日のために母上からかぶせてもらった冠をかぶっている。ここで婚礼と書いてます。ここで結婚式が行われてます。そして母上バテシバからですね、作ってもらいましたが、いつもの王冠ではありません。結婚式用の冠ですね。でこれを作ってもらったんですよね。でこのようにして婚礼の期間が過ぎ、ついに完成します。それが4章であります。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ。あなたの目は顔覆いの後ろで、鳩のようだ。まだついてるんですね、このベールか覆いがついてるんですね。覚えてます、ヤコブとが結婚した時にですね、ラケルだと思ったら朝起きてみたらレアだったっていうね、覆いがかけられてるので分かんなかったわけですね。で今もここにも覆いがこのあるんですけれども、まあ、見えるぐらいのですね覆いでした。あなたの神はギルアデの山から降りてくるヤギの群れのよう。難しいですね。で、まあ、中華市のも見たんですけど、ギルアデというのはヨルダンの中部あたりですね、そのですね、ちょうど、そのさっき言ったヨルダン渓谷 の、 そのガリラヤ地方とこのエリコの間のところ、東側の方が山になってて、そこが美しい森があってですね、あとはこの薬効、その薬も取れたりですね、いろいろするんですけれども、まあ、そこで、今でもこのイスラエル側から夕暮れに、この羊を飼っているその人たちですね、この見るとですね、すごいこう、言ったらいいかな、僕も想像するしかできないし日本語でちょっと説明できないですけども、綺麗でしょうねその話をしています。で、あなたの歯は洗い場から出てきて登ってきて毛を刈られる雌羊の群れのようだ。それは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいないと。非常によく子供を産むよってことですね。それは歯だと。で、あなたの唇は紅の糸、あなたの口は愛らしい、あなたの頬は顔覆いの後ろにあってザクロの片割れのようだと。で、この唇の紅の糸っていうのはほら、よりとあるじゃないですか、この紅のあれに使われている祭祀とかですね、幕屋に使われている。そしてラケルがですね、このラケルじゃない、ませたとラハブだ、このそれを垂らしてですね、そして、破壊からこのエリコの町の破壊から免れましたけれども、愛らしいと、そのようだと。そしてこのザクロの片割れがこの頬だと。で、あなたの首は兵器庫のために建てられたダビデの櫓のようだ。このまっすぐになっているところね、首が。で、これ飾りをつけてたかもしれません、この首飾りね。で、そしてその上には線の盾がかけられていて、皆有志の丸い戸建てだと。で、あなたの2つの乳房は百合の花の間で草を食べている双子のカモシカ2頭の子鹿のようだと言ってますね。今じっくりと見てるんですよ、まあ、アビシャク、あるいはシュラムの女ですね。じっくり見てるんです。目から言ってます、髪を見てます、頬、唇、そして首、それから胸なんですね。で、これ女性の方は分からないかもしれない。これね、女性の尊厳、その人を本当に好きっていうのはよく分かります。男は情欲を持って、ただ物体として見たら そこから始まりません。目からは始まらない。あのカナン人の女のこの女神ですね、アシュタロテっていうのがあるんですよ。いわゆるポルノですね、当時の。そうすると乳房がたくさんついてる、乳房だらけのあれですよ。今見にくいんだけどね。だからそこにその女がを見るときに、このものとしかして見てないっていうのはそういう状態なんですけれども、目から見てるんですよ。これ目から、これはね本当にあの愛してますね。本当に意味で愛してます。そしてそよ風が吹き始め、風が消える頃までに私はもつ薬の山、乳香の丘に行こう。我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたは何の汚れもない。そよ風が吹き始め、風が消える去る頃にって、さっき言ってたでしょ。あのほら、彼女の家に遊びに行った時に、ね、でそのようにしてくださいと、来て戻ってきてくださいと言って、事実今戻ってきたよって言ったんですね。そしてあなたのすべてが美しいって言ってるんですよ。まだすべて見てないんですよ。でもすべてを美しいと、すべてを見ても美しいと言っていて、しかもあなたには何の汚れもないって、ここまで汚れっていうか欠けたものっていうのがあるんですが、愛されているから何の汚れ欠けもない美しいとみなすことができる。でこれは愛が盲目だっていう話ではありません。確かに色黒だし田舎娘だし弱さや弱点を彼女は知っているんですよ。でも知っているし、でもそれもソロモンに伝えているし、でもそれでもなおのことを全く美しいとみなしているわけだ。これが本物の愛です。神はイスラエルの民にこのような目であの、民を見ていました。なんでわかるかというとですね、バラムというまじないし預言者がこのイスラエルを呪うために雇われたんですけれども、そしてその呪いが祝福に変わったんですね。でその祝福の中でヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ないと断言してるんですよ。たくさん間違いやってました。でも愛があるがゆえにイスラエルの民に対して見えないっていうか見てないっていうか、みんなそれあるんだけど、神様全部知ってますよ。だけどそういうふうに見なしてくださってる。でその他になんと美しいことよヤコブよ、あなたの天幕はと、その宿営の姿を見て、なんと美しいことよ、このように言っています。皆さんこの愛を受けているかどうか、負い目があると思ってませんか。それ否定してはいけない。負い目はあるんです。なおのことあなたには不法がない、あなたは美しいなんですね。で8節、花嫁よ、私と一緒にレバノンから、私と一緒にレバノンから来なさい。アマナの頂から、セニールとヘルモンの頂から、シシのホラーなヒョウの山から降りて来なさい。これね、なんていうのか、地理的な話で、この、ガリラヤ地方の上の方にさっき言ったようにヘルモン山があって、そしてレバノンですね、あの北の方にあるわけですね。この山で有名ですね、有名、高い山で、そこから一気に降りていくよっていう、これねエキサイトな話ですね。だからちょうどなんていうのかな、ちょっと分かりやすく話すと、ジェットコースター上がってね、どんどん上がってってさ、でこれから降りてくよ一緒にって言ってるようなもんですね。で降りてくよって言って、でそれで私の妹花嫁よ、この花嫁という言葉は、あの女の人が作られた目的が今満たされるっていう意味、つまり男の人にと結ばれるっていう、その意味合いがもうこもった言葉です。だから英語だとスパウスって、妻に近い言葉ですね、その言葉が使われています。あなたは私の心を奪った、あなたのただ一度の眼差しとあなたの首飾りのただ一つの宝石で私の心を奪ってしまった。私の妹花嫁よ、あなたの愛はなんと麗しいことよ。あなたの愛はブドウ酒よりもはるかに勝り、あなたの香りの香りはすべての香料にも勝っている。ここで、彼女が言ってましたよね。あなたの愛はブドウ酒よりも勝ってるっていうのを最初に言ってたでしょ。今度はソロモンが今ここで言ってるんですよ。そして、花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には蜜と乳がある、あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだと。 何度も何度も私の妹花嫁よと言って女性としてですねこの男の人に明け渡すその人になってくださいということですね。そして私の妹花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、閉じられた泉、あなたの海、封じられた泉、あなたの生み出すものは最上の実を実らすザクロの園、変な樹にナルド、ナルドサフラン、勝負日系に、入香の取れるすべての木、持つ薬アロエに香料の最上のすべてのもの、最上のものすべて、庭の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れ、北風を、沖を、南風を吹け、私の庭に吹き、その香りを漂わせてくれ、私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。これ、12節から15節まではソロモンが言って、そして16節は、シュラムの女が言っているでしょう、ですね。で、閉じられた庭、泉と言っているのは、彼女が少女であることを表しているわけですね。少女であって、その男の人にまだ渡していなかったという、状態、この泉という言葉を使っています。でこれがですねこの、肉体関係のすごいね何ていうのかなどうしてもやっぱり肉体関係って言うとやっぱりまあ汚らわしいものってなっちゃったりこうすごい恥ずかしいものってなっちゃいますけれども、信玄にもですね自分の泉を外に撒き散らしてもいいのかって書いたんですね。でそして若い時からの妻と楽しめって話を書いてあるんです。その肉体のその部分をですねこのそのように言い表しているということを使って霊的にも泉という言葉が何度も何度も使われている。例えばエレミア書においてはあなた方は泉を捨ててその貯水池、この貯水槽ですね、ため池の方のそっちを選んでしまったっていうのはこれがね、このエレミア書の中心テーマになるんですよね。つまり父なる神エルサレムの神を捨てて役に立たない神々を偶像を拝んでしまったって話なんです。神様との関係を泉に例えてるんですね。つまり自分の命を汲み上げるところ、そしてそれを、するからこそ安定がもたらされます。その夫婦の関係においても肉体関係があるからこそ情緒的にも安定し、本当に健全な夫婦関係、健全ないろんな意味で全てにわたってですよ。社会的なものとかいろんなことに、経済的なこととか子育てであるとかね、いろんなものに全て多岐にわたって全てに影響を与えていく。だから泉なんですね。泉だから私たちが霊的にもこう本質的なところってここなんですね。つまり何か他のものに頼ってしまってないか、貯水池の方にね、貯水槽の方に、あるいは泉の方に来てるか、神様の方に来てるか、親密な交わりを持てているかどうか。そしてその親密な交わりというのは本当に明け渡すという、すごくこのさっき言った全てを捧げる、全て優先順位をその人に持っていく犠牲が伴います。いろんなものの犠牲が伴います。今まで仲良くしていた、まあね、同性であって 男友達でもね、僕の場合だったらその同性の友達であってもね、その親友の友達よりもやっぱり自分の結婚する女性の方との関係を優先させていくかどうか。で一番大きいのは両親の関係ですよ。父と母から離れるって書いてます、あそこで。まあ、これ結婚セミナー開いてもいいんだけどね、シングルの人たち。結婚生活でうまくいかないのは男のせいなんですよ。何かっつったら奥さんを母親に見ていく、母親離れができないんです。 そうではなくて母からも離れる。そして、妻を受け入れていく。だから全てを優先順位がこの神様の次に妻になっていくほどの、捧げを明け渡しをすることができるかどうか、その中に泉があって、そこから湧き出る。イエス様との関係も同じです。だからイエス様の言葉の中に激しい言葉が多いでしょう。なんで憎しみという言葉を使うんですか、イエス様が弟子になるために。兄弟姉妹とかね、妻とか分かんないけど、みんな憎んで、自分の命までも憎まなかったら私の弟子になることはできないと。これがコミットメント、献身というか捧げているというか明け渡す愛なんですね。そして さっきの16節は受け入れている方ですね。この北風を起きよ、南風を吹けって言って、これ風によってもね、イスラエルはいろいろ変わるんです。東から、ね、来た風っていうのはもうたまったもんじゃない、枯らしてっちゃうのね。東からの風っていうのは全部枯らすとか、なんかこう裁きが起こるときに起こる。そして次に、だけどもこの東や北や南の方はこの作物を育てる、庭にあるものを育てる風ですね。実が結ばれるようにと。でこのようにして女の方が男の、やろうとしていることを、この全面に受け入れていく姿ですね。そして5章の1節、実は続きなんですね。5章の1節だけ読みます。私の妹を花嫁よ、私は私の庭に入り、もつ薬と香料を集め、蜂の巣と蜂蜜を食べ、ブドウ酒と乳を飲む、友よ食べよ飲め、愛する人たちを大いに飲めということで、私の妹のね、この私の庭に入るって言って、この彼女の庭にを自分の庭って言っちゃったんですよ、彼は。わかります？彼女の庭を自分の庭って言っちゃったの。つまり一体になったということ、彼女は私のものになったということですですね。このようにして交わり、献身、忠誠、あと何でしょうね、あと一番大きいのは愛の保証ですね。愛の、愛に愛されて守られている安心感の中で初めて全てを明け渡すことができ、全てを明け渡していく中でいろんなものを時間をかけて調整し、じっくりとそれをですね、培養していくというか成熟させていく、その育てていく、育てるっていうよりも何だろうね、この確かめていく時があって、そして一つになることができる、そこに最も親密な関わりが出てくるんだよっていう、これを霊的にも実はものすごく当てはめることができて、イエス様の弟子として生きていくっていうのは、弟子っていう言葉を使うとどうしても道場みたいに私たち考えちゃってね、ちょっとこの武士道みたいなのどうしても入ってきちゃうよね、心の中にね。そうじゃないっていうのはよく分かったでしょ。愛の道場って言ったらいいかな、分かんないけれども、本当にこのイエス様に従っていくということは、このようなものであって互いに愛し合っていくっていうこともこのようなものなんですよということでありました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日は、ゆっくりとこのようにして、あなたの、なされお考えになっていることを見ることができて感謝いたします。天のお父様、どうかあなたが、私たちの、この交わり、また各人の一人一人の本当にこの、いろんな人間関係、夫婦関係をはじめとして、本当に主よ、あなたが豊かにしてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。